ごめんね、今日は帰りが遅くなっちゃって。ほら、前に少し話したでしょ、あの面倒くさい男のお客さんの相手をしていたから、今日だってずっと私を口説いてきたのよ。はあ、結婚して夫もいますって何度言っても全然ダメ、全く聞いてくれないんだもん。こうなったら一度お店の外で二人っきりで会って、思いっきり文句を言ってやろうかしら。ああ、でももしかしたらその結果、あんたが興奮してくれるような話になってしまうかも。なんて冗談よ。だからそんな悲しい顔をしないで。じゃあ、今夜もそろそろ始めましょうか。ええ、もちろんいいわよ。夕べたっぷりと私の中に濃い精子を出してくれたから、今夜はそのご褒美。聞きたいんでしょ？私がたくさんの男たちに囲まれて、夜が明けるまで入れ替わり立ち替わり回された時の話を。ん？相手をした男の人数？そうね。30人ちょっとくらいかな。すごい数でしょ？その男たち全員を相手にする女は私一人だけ。大勢の男たちが私に群がって次々と自分の精子を子宮の中に注ぎ込んできたのよ。はあ、たった一日で私とセックスをした男の数が30人以上も増えてしまうなんて。最悪だわ。まあ、あんたが喜ぶから今夜だけは話してあげるけど、本当ならもう二度と思い出したくもない記憶なんだからね。ほら、もっとこっちに来て。よっと。相変わらず我慢汁がすごいわね。これならわざわざ唾液を垂らす必要もないと思うけど。ああ、いやらしい音。こうやって唾液まみれの手でしごかれるの。あんた好きだもんね。じゃあ、これから話していくけど、すぐに行ったらダメだからね。わかった？今話した30人ちょっとの男たちのことなんだけど、やつらは私のいた町ではみんな知っている海賊で、目をつけた好みの女が一人になった時を見て連行し、アジトで待っている飢えた男たちと全員で連れ帰った女を臨館する残忍な連中なの。しかもそのほとんどの男は一番気持ちよく射精できる場所に。そうよ。夕べのあんたと同じように、膣の奥で精子を出してくるから。まあ、当然よね。奴らの子供をはらんでしまったっていうかわいそうな子を何人も見てきたわ。まあ、今はもうそんな野蛮な男たちは、淘汰されていないのかもしれないけど。とにかく、当時は女一人で海の近くを通るときには、必ず護衛をつけることになっていたの。ええ。私が襲われた時も護衛はいたわ。その日は少し肌寒い日だった。日が落ちかけてきた頃に、どうしてもその日中に必要な薬草が切れていることに気づいてね。で、仕方がなく衛兵の詰め所にお願いをして、私と護衛の二人で町の外に薬草を取りに行くことにしたの。欲しい薬草は海の近くに生息しているものだったから、町から少し離れた海岸沿いまで行って辺りをくまなく探し、少し時間はかかったけど、なんとか必要な量が採取できて早く帰らなきゃなんて思っていたら、急に背後から何者かに体を押さえつけられ、 口の中には湿った布を。あっという間に手足までも縛られてしまって。うん。私も必死に抵抗したんだけど、全然。すごく手慣れた感じがしたわ。少し離れたところから、数人の男の怒号が聞こえてきて。視界の端に見えたのは、私を守ってくれるはずだった護衛が、男たちに囲まれて倒れている姿だった。多分、口に押し込まれた布に睡眠効果のある薬が塗ってあったのかな。しばらくの間、私は気を失っていたみたいで。意識を取り戻すと、そこは牢獄のように薄暗く、空気のよどんだ場所に寝かされていたの。地面には厚めの布団が敷かれていてね。汚いシミもたくさんついていて、なんていうか、気分が悪くなるような独特の匂いを放っていたわ。服？ええ、着ている服はそのままだったわよ。あたりを見回すと、少し離れたところにひょろっとした弱そうな男が立っていて、その男が意識を取り戻した私に気づくとね、気持ち悪い笑みを浮かべながら奥にある部屋の中へ入っていったの。何？そんなの当たり前でしょ？あんな気持ち悪い男。たとえ大金を積まれても絶対に付き合いたくないし、ヒニング付きのセックスだけって言われても確実にお断りするわ。ま、まともに出会っていればの話だけどね。しばらくしたら、奥の部屋からいかにもリーダーって感じのがたいのいい男が現れて、それにくっついて二人の色黒の男と、さっきの弱そうな男、計4人の男たちが汚い布団の上で横たわっている私に近づいてきたの。ええ、私だって鈍感じゃないんだからすぐに状況が理解できたわ。こいつらが聞かされていた残忍な海賊連中で、私のいるこの部屋は捕まえてきた女を回す場所。そしてこれから私は目の前の男たちとセックスをすることになるんだって。繰り返し言うけど、この話は、あんたが私の中にこのペニスを入れる前のこと。私と初めてセックスをする前の話だからね。うん、もちろん怖かったわよ。変な薬のせいで頭はぼーっとしていて、体にもあまり力が入らなくてね。だから本当に恐怖でいっぱいだった。女一人じゃどうすることもできないから、せめて命だけはって。だからこれから何人の男たちとセックスをさせられるのかはわからないけど、諦めっていうか、男たちに股を開く覚悟をしたわ。リーダーは私の顔と胸を舐めるように見ると、気持ち悪く笑いながら着ている服を脱ぎ出してね。それに続くように横にいた色黒の二人の男たちも、ああでも弱そうな男だけは服も脱がずにただ指をくわえて私たちを眺めていたわ。きっと下っ端なんでしょうね。一人だけ私とのセックスに加われなくて。かわいそうな男。三人の男たちは裸になるとすぐに私を囲んできたの。近くで見るとかなり鍛えられている体なんだなって。あと、三人ともまだ何もしていないのに、ペニスが反り返るくらいに勃起していて。三本とも形や太さが違ってね。色黒の男の一人なんてもう我慢汁まで垂らしているし、どの男も早く私とセックスがしたいみたい。まあでも、 リーダーのペニスが一番大きかったかな。
そうね。もしあんたが4人目でいたとしたら、あんたのペニスは当然4番目。一番小さくて、一番気持ちよくなれないペニスってことになりそうね。でね、まずはリーダーが私に顔を近づけてきて、そのまま一方的で強引なキスを。しっかりと閉じていたはずなのに、あっさりと男の下で唇をこじ開けられて、ドロッとした生温かい舌を私の口の中に入れてきたの。口元を塞ぐようにして唇は重なり、私の唾液を味わうようにねっとりと舌を動かしてきたわ。本当に長いキスだった。男と私は吐く息と唾液を交換し合い、口の周りはすっかり男の臭い唾液にまみれてしまっていた。その間も一番大きくて硬いペニスがずっと私の下腹部に服の上から押し付けられていたの。これがこの後、お前の中に一番に入れられるペニスなんだって主張するかのように。リーダーとキスをしている間に、色黒の二人の男が私の胸元を破り、汗ばんだ下着をずらして、あらわになった胸を気持ち悪い手つきで触ったり、乳首だって何度も舐められたりもしたわ。そのうち私の空いた手をつかむと、左右から二本のペニスを握らせて、今あんたにしているみたいにこうやって、私の手を使って硬くなったペニスをしごかせてきたのよ。左手に握ったペニスは我慢汁でベトベトだったから、手をうまく動かせてね。だからもしこのまま行かせれば、一本分のペニスとのセックスを避けられるかもって思って、リーダーとキスをしながらも、指先を使って早く行けって思いながら必死にしごいていたんだけど、全然ダメ。行きそうになるとすぐに手を止めてきて。だからその男を挿入前に行かせることはできなかったわ。そのうち、右手で握ったペニスからも我慢汁が出てきたんだけど、その頃にはリーダーが私に群がる色黒の男たちを払いのけ、乱暴に下着を破いて私の股を開き、セックスのためにずっと勃起させている大きなペニスをここに。あんたが前に目切って言ってくれた私の膣の入り口に押し付けてきたの。そこで初めてリーダーが私に、男だったら死ぬまで痛めつけられるのに、女は俺らに股を開くだけで命が助かるんだから、お前も女に生まれたことを感謝しろよってひどい言葉を。実行から感じる刺激に歯を食いしばりながら、私は今から体を重ねる男をただ睨むことしかできなかった。その後すぐにリーダーは正常位の格好で私のバギナにペニスを挿入してきたわ。気筒が少しずつ沈み込み、あんたよりも二回りくらい太い避妊具のついていない生のペニスを膣内にひしめく無数のひだをかき分けるようにして私の体の深いところに押し込んできた。痛がりもだえる私の顔をいやらしい目で見つめながら、きっとまだ誰も中で射精していない、他の男の精液にまみれていない綺麗な膣に一番に挿入できたことが相当嬉しかったんでしょうね。周りにいる男たちもみんな羨ましそうな顔で、他の男のペニスが私に挿入されるところを見ていたわ。 色黒の二人の男と、あと弱そうな男も私を見ながら小さなペニスを気持ちよさそうにしごいていたっけ。惨めよね。子宮口までペニスを入れ終わると、リーダーはまた私と舌を絡める恋人のようなキスをしてきて、それからゆっくりと腰を動かし始めたの。ピストンのたびに私から漏れるメスの声を楽しむように、膣内が二人の愛液で潤ってきたら、少しずつ腰の動きが速くなっていったわ。反り返った太いペニスで子宮を疲れるっていう初めて感じた未知の感覚に、少しの間は何も考えられなくなってしまって、私はただ目の前の男に抱かれながら女として体を委ねることしかできなかった。リーダーに侵されている間、色黒の二人の男も私たちのセックスを妬むように見ながら自分の手でペニスをしごいていたわ。そのまま行って私の体に精液をかけてくれたらよかったのに。まあどちらにしても子供を作る穴は一つだけ。その穴を今はリーダーが独り占めしているわけだから、射精してペニスが抜かれるまでは私とのセックスはお預け。そう、セックスの順番待ちをしているってこと。リーダーはキスをしながら、ほら、今あんたの目の前にある私の胸をこうやって、いやらしく揉んできたのよ。あんたはいつも優しく触ってくれるけど、リーダーは欲に任せるように力強くわしづかみにしてきて。うん。痛かったけど、少しだけ。男らしさを感じてしまったわ。ペニスが根元まで押し込まれるたびに、私はメスの声を上げ、目を開けば薄暗い照明を囲むようにして、男たちが自分のペニスをしごいているの。そうよ、私たちのセックスを見ながらね。あんたが言うように、私の中が明記だったからかもしれないけど、セックスが始まって5分もしないうちに、リーダーの息遣いが荒くなってきてね。キスをする唇を離して、お前の深いところに出してやるから、俺の精子をこぼすんじゃねえぞ、って言って、射精前の力強いピストンをしてきたんだけど。その前に手でしごいていた弱そうな男も、射精を我慢できなくなったのか、めめしい声で、行きそうですとか言って、空いている私の脇あたりに射精しようと近づいてきたの。でも、すぐにリーダーに突き飛ばされて。その衝撃でそのまま部屋の汚い壁に精液を惨めに飛ばしていたわ。本当は女の私の脇に自分の精子をかけたかったんでしょうけど、それすらさせてもらえないなんて、本当にかわいそうな男。その間も私のバギナにリーダーの射精寸前のペニスが激しく出し入れされていたんだけど、急に腰を思いっきり打ちつけたままリーダーが動かなくなってね。うん、私の膣の奥で男が射精、あんたがいつもしている中出し、子宮に当たっているペニスが何度も脈打ってドクンドクンって、温かい精液が私の子宮の中に流し込まれてくるのが分かったの。うん、収まるまで1分くらいだったかな。すごく長く感じたわ。射精の間もリーダーは私にキスをしてきてね。で、精巣に溜め込んだ精子を子宮内に出し切って満足したのか、柔らかくなったペニスを引き抜くと、 一人目とのセックスが終わってぼーっとしている私の顔を見ながら、お前は今までに犯した女の中で一番気持ちいいマンコだとかどうでもいいことを言ってきたの。ペニスを抜かれると膣口から精液が溢れ出してくるのが分かったわ。口の周りだってリーダーの臭い唾液でべったり。セックスを終えたリーダーが、あとはお前らでこいつを好きに使っていいぞって言って奥の部屋に消えていったんだけど、その後は、まあ当然よね。疲れて肩で息をする私なんか気にもせず、二人の色黒の男がすぐに私に近づいてきて、一人の男がせかすように私の股を開き、待たされて我慢汁でドロドロになったペニスをリーダーと同じ格好で、ええ、正常位で挿入してきたの。もちろん避妊具なんて邪魔なものはつけずに、今出されたばかりのリーダーの他の男の精液を二本目のペニスで膣の奥に押し戻すようにして、え？そうね、リーダーのペニスよりは小さく感じたかな。あ、それでもあんたと比べたら十分に大きなペニスだったわよ。一人の男とはセックスを、もう一人の男は私と少しキスを交わしてから開いた口にペニスを押し込んできたわ。そう、あんたの好きなフェラチオをさせられたの。ぼーっとしながらも舌を祈祷に絡めたりして、うん、だって膣の奥に出されるよりは口の中で出された方が何倍もマシだから。ん？あんたもそろそろ行きそう？相変わらずね。まあ霧のいいところで一回行かせてあげるから、それまでは我慢しなさい。でね、ペニスの挿入を終えた男も私の膣内が相当気持ちよかったのか、射精を促すように絡みつく無数のひだに顔を歪めながらゆっくりとピストンを始めたんだけど、ちょっと、いきなり出さないでよね。いつもより勢いが、すごいわね。ほら見なさいよ、あんたの精液が頬まで飛んできたわよ。リーダーとキスをしていた私の唇にも。あんたも男だから負けたくないのかしらね。それにしても今夜は特に量がすごいわね。それだけ私の話に興奮してくれたってこと？うん、ならよかったわ。ああ、これなら。だって言ったばかりなのにまだこんなに硬いんだから。それくらい私にもわかるわよ。じゃあ続きを話してあげるから、次こそはもう少し我慢してみせなさいよ。いいわね。二人目の男はあっという間に果ててくれたわ。ペニスを深く挿入してピストンが始まったと思ったら、数十秒もしないうちに、それまでは私の胸を揉んだり舐めたりしていたんだけど、急に男が苦しそうな表情になって、そこからはあっという間に私の膣の奥で、そうよ、あんたと子供を作る大切な場所に、あんた以外の精子がいっぱい詰まった濃い精液を、ドピュって。出している時も深くまで腰をぶつけてきて、まるでリーダーの出した精子に上書きするかのようにね。負けたくないっていう男のプライドなのかしら。まあでも数十秒しか持たないって、その時点で負けているんだけどね。 それにその男とセックスをしている時の私はリーダーの時ほど声を出してもだえることもなかったし、ペニスの大きさや形、持久力だって、ああでもあんたよりは男らしいペニスだったとは思うけどね。だってあんたなんか早い時には私に挿入して数秒も持たずに中で果てちゃうことがあるでしょ。まああんたとは愛があるから、それでも私は満足しているんだけど、でもやっぱり女としては長くセックスをしていたいし、大きくて男らしいペニスに惹かれてしまうものなのよ。それだけは覚えておきなさいよ。あ、でね、二人目の男が射精を終えてペニスを抜いたら、次は三人目の男が空いた私のバギナに祈祷を押し付けて、そのままゆっくりと私のフェラチオで硬くなったペニスを挿入してきたの。三本目も正常位で、ペニスはあんたよりも少しだけ大きいって感じだったかな。でね、先に射精した二人分の精液を膣奥に押し込むようにして挿入を終えたら、その男はいきなり激しいピストンをしてきたの。ああ、そりゃそうよね。自分以外の男が私とセックスをしている光景をずっと見させられていたんだから。よっぽど早く私とセックスをしたかったんでしょうね。三人目の男は私と指を恋人のように絡め、キスをしながら口の中に舌と唾液を流し込んできたの。抵抗できない私はペニスで子宮を疲れながら男の唾液をすべて飲み込んでしまった。そのまま男と舌を絡め合う深いキスをずっと。疲れるたびに私の胸は激しく揺れ、セックスの最中に垂れてきた男たちの汚い汗がお腹や胸、脇を伝って地面に流れ落ちていった。パンパンって子宮口に祈祷をぶつけながら、男が私の耳元で俺の女になれってささやいてきたの。もちろん断ったわよ。そんなの当たり前でしょ。だって私には、ううん、なんでもないわ。で、その返事が気に入らなかったのか、急に乱暴なピストンに変わって、お前は俺のガキをはらめばいいんだとかなんとか言って、そのままその男も私の中で射精。2分くらいだったかな。とにかく行くのが早かったのは覚えているわ。出している最中も私を抱きしめるようにして、膣の奥で何度も脈打ちながら、たっくさんの精子を私の子宮に吐き出していたわ。どうかしら、セックスの合間に男たちが前に女を抱いたのが1ヶ月前だって話していたような気がするから、もしその間に一人で出していないのなら、まあ1ヶ月くらい溜め込んだ精液ってことになりそうね。そんな濃い精液を3人分出されたら、ああ、ほぼ確実に子供を身ごもりそう。私のお腹の中で、あんたよりも先に、あんた以外の知らない男の子供を。話を戻すわね。三人目の男が射精を終えると、最後に私の胸を何度か揉んでからペニスを抜いて、傍観していた二人目の男と一緒に、奥の部屋へ戻っていったの。残されたのは、私と壁に精液をまき散らした弱そうな男の二人だけ。私は床に仰向けの格好で股をだらしなく開き、膣の入り口は 3人分の男の精液でトロトロになっていた。それでもようやく終わったんだって少し安堵して乱れた息を整えていたんだけど、うん、そう、男たちの宴はまだ始まったばかりだったの。しばらくすると奥の部屋からぞろぞろと屈強な男たちが入ってきて、大体30人はいたかな。私のいる部屋は広めの部屋だったんだけどね、あっという間に大勢の男たちで埋め尽くされたのよ。多分海賊の下っ端の連中じゃないかしら。まあとにかくすごい数で、見るとほとんどの男の股間が膨らんでいてね、先に手をつけられているじゃねえかとか、俺が先だ、やっと女とやれるって勝手なことを言い合っていたわ。どうやらこれから私はこの30人ほどの男たちともセックスをすることになりそうね。本当に絶望だったわ。男のペニスは一度射精したらそこで終わるけど、女のバギナは何人もの男を順番にまとめて相手にできるから。わかるでしょ？そうよ。あんたよりも先に、名前も知らない30人以上の男とのセックスを、私はたった1日で経験してしまったのよ。いつもあんたをあっという間に行かせている濡れたひだがびっしりと詰まった私の膣内に、何十人もの男たちが生でペニスを挿入してくるの。女一人を囲んで、あんたが頑張ってようやくペニスを挿入できた私の中に、30人を超える男たちは何の苦労もなく挿入して、好き勝手に私とセックスができてしまう。男として悔しくて妬ましい。でもこれはもう過ぎたことなの。残念だけど。何？あんたもう行きそうなの？まあ仕方がないわね。これからたくさんの男を相手にしていくから。あんたの好きなタイミングで射精していいわよ。男たちは私を奪い合うようにして群がり、代わる代わるいろんな男ともキスを交わし、合間から出てくる無数の手に胸を揉まれ、乳首やお腹、汗ばむ脇や顔中もたくさんの男たちに舐められていった。もちろんあっという間に私の膣内はペニスで埋まり、周りの男たちから早く行って俺と変われとか罵声を浴びながら、私のバギナを独り占めしている男は気持ちよさそうに腰を振り始めたの。腐るほどいる男の中に女はたった一人だけ。まあ早い者勝ちよね。一通りの男たちとのキスが終わると、開いた口にペニスを押し込まれ、順番に何十本ものペニスを舐めさせられていったわ。小さくて皮をかぶったペニスから顎が外れそうなくらいに太く大きなペニスまで。中にはフェラチオの最中に口の中で射精してくる男もいたのよ。そのまま次の男がペニスを押し込んでくるから、まあ口に出された精液は飲み込まざるを得なかったんだけど。で、最初の男は私とセックスを始めて1分もしないうちに射精。当然生のペニスで中出し。4人目、5人目、6人目と次々と男が入れ替わって溜め込んだ精子を私の中に注ぎ込んできたわ。今はあんただけを気持ちよくさせている私の膣が、他のたくさんの男たちを締め付けて気持ちよくさせ、順番に射精させていったのよ。どの男も行くのは早かったし、大きさもリーダーほどではなかった。中にはあんたくらいのペニスの男もいたけど、正直、あんまり記憶に残っていないわ。 群がる男たちはバギナや口だけじゃなく、私の手にペニスを握らせてしごかせたり、胸の間に挟んだり、乳首や脇にこすりつけて、そのまま精液を出して塗りたくってくる男もいたわ。その間も13人目、14人目と股の間には常に男がいて、次々と挿入しては中出し、20人目、21人目、前の男の遺伝子を上書きするかのように子宮に向けて勢いよく射精、何度も脈打ちながらドクドクと。何十人もの男の精液は私の膣内で混ざり合い、収まりきらずにだらしなく地面にあふれ出していた。膣内だけじゃなく、射精前に抜いて胸の上や顔に出してくる男もいたわよ。体中、顔中、たくさんの男の精液でドロドロ。27人目、28人目と、まだ私とキスを交わしてくる男や、セックスをしながら耳元で、俺と結婚しろとか、愛しているとか。そうやって、私はたくさんの男に何時間も回されて、あんたも、他の男なんかに負けないで。ほら、もっと出せるでしょ。少しだけ水っぽいけど、こんなにいっぱい。二発目も気持ちよかった。うん。私のことを思って興奮してくれた。嬉しいわ。ああ、もうちょっとだけあるから、このまま話の続きを聞いて。男たちの汗と精液の生臭い匂いが部屋中に充満していて、意識があった最後の方の私はほとんど声も出さずに、ただ男のピストンに体を揺らしているだけだったわ。もう何本目かわからないペニスが私の膣内に挿入されたあたりで、意識が完全になくなって、とても長くて不快な眠りだった。気がつくと私は自分の家のベッドの上に横たわっていたの。日付もとっくに変わっていて。うん。夜通し大勢の男たちの相手を私はさせられていたみたい。あ、一応勘違いされないように言っておくけど、どの男とのセックスもただ痛く苦しいだけで、ちっとも気持ちよくなんかなっていないんだからね。何よ、本当なんだから。ああ、もう。でね、後で聞いたら、私と一緒にいた護衛が何とか一命を取り留めて、這うようにして町に戻り、そこから私が連れ去られた方向を頼りに、町の衛兵総出で捜索してくれたの。しばらくして、海賊のアジトが見つかり、私は無事に、じゃなかったけど、なんとか救出されたんだ。で、最初に私のいた部屋に突入した衛兵から聞いた話だと、私の体中はもちろん、地面にもまだ乾いていない大量の精液が溜まりを作っていて、たった一人の、ひょろっとした弱そうな男が何も喋らなくなった私にペニスを挿入して、気持ちよさそうに腰を振っていたんだって。今にも行きそうな顔をして、でも結局その弱そうな男が射精する前に衛兵が取り押さえてくれたみたいで、いろいろと残念な男よね。まあでも30人以上の男に仲出しされた直後の女とセックスができるなんて普通は経験できないことだから、その男なりに、いい思いができたんじゃないかしら。え？うん、 ほとんどの男たちはアジトの中や付近で衛兵に捕まったんだけど、数人の男はうまく逃げ切ったみたいで。多分、リーダーと色黒な二人の男じゃないかしらね。よっと。あんたも聞きたかった話が聞けて満足したようだし。ああ、大丈夫よ。ちゃんと避妊の薬を飲んだから。それに、私はあんたの子供しか産まないって、そう決めているの。じゃあ、飛ばした精液をきれいにして。うん、今日はもう寝ましょう。あ、約束通り明日の夜は、わかっているでしょ？今度は、あんたが私を気持ちよくさせる番なのよ。いいわね。冗談よ。愛し合って、一緒に気持ちよくなりましょうね。あなたを知る前に、たくさんの男性に使われてしまったこの体だけど、あなたが私の初恋の人だから。これからもずっと、あなたの隣で、あなたと共に、私は生きていきます。